この礼拝堂にみんなで集まることが許されないで、それぞれのご家庭やお部屋で個々に礼拝を捧げているという今の状況で、改めて思わせられますことは、ああ、みんなをつなぐのはこの説教、聖書の言葉なんだなということです。この説教録音を共に聞いているということで、私たちはつながっていると言ってよろしいのではないでしょうか。先週も何人かの方から、先生の説教の録音を聞きましたと、あるいはパソコンの前で礼拝しましたとか、お伝えいただきました。また中にはいつも礼拝の後一言二言説教へのご感想をいただく方がですね、先生と直接話ができないからと、こうはがきの前と後ろ、表と裏にね、ぎっしりこう説教への感想や思いを書いてくださって送ってくださっていました。ありがとうございました。そして皆様がお元気でしょうか。お一人お一人に神様のお守りとお支えとがさらに豊かに注がれますようにと、本当に心からお祈りしております。さて、ヨハネの黙示録を続けて学んでいます。七つの教会の手紙もいよいよ最後の教会、ラオディキアの教会への入ってまいります。この七つの教会の手紙を読んでおりますと、改めて思いますことは、いや、とても現実的だなということです。皆様そう思われませんでしょうか。黙示録というと、どっか架空の未来のお話というイメージが強くて、書かれていることも現実離れしているんじゃないかとどっか思っているところがありますけれども、この七つの教会の手紙を読みますと、とても現実的だなと、今でも通じる、今の教会にも本当にあるなということを思わせられます。それは実は実際にこのラオディキア教会も本当それぞれ現実に存在した教会だからなんですね。このラオディキア教会も他の実は聖書の箇所にも出てきます。ちょっと開けてみましょうか。実はそれはコロサイの信徒への手紙第2章の1節、新約聖書369ページなんですが、コロサイの信徒への手紙第2章の1節なんです。読みます。369ページ下の段の最後のところ、2章1節、私があなた方とラオディキアにいる人々のために、また私とまだ直接顔を合わせたことのない全ての人のために、どれほど労苦して戦っているか分かってほしいと。このあなた、私っていうのはこれ伝道者パウロですね。あなた方っていうのはコロサイの教会、そしてラオディキアにいる人々、ラオディキアの教会の人たちに対しても、私はいろいろ祈ったり、いろいろ考えたりしているんだよっていうことを言っておりますね。実はこのコロサイとラオディキア、そして後から出てきますがヒエラポリス、この三つのね、町が非常に地理的に近かったんですね。リュカス川、リュカス渓谷、英語ではルーカス渓谷っていうところなんですけど、そこの領域にこう点在している三つの町なんですね。でもとっても近い、例えばコロサイとラオディキアの距離っていうのは直線距離で15キロぐらいだった。言われています。アゲオから言うならば、浦和とか川口あたりの距離の、そういう距離感ですね。で、この三つの教会は、エパフラスという人物が開拓伝道したのではないかと言われています。一緒にね。そのことも、実はコロサイの信徒に手紙出てくるんです。これ4章の本に出てきます。1ページ、2ページめくっていただいて、373ページですね。コロサイの信徒への手紙第4章12節からです。読みます。上の段12節、あなた方の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなたがによろしくと言っています。彼はあなた方が完全なものとなり神の御心をすべて確信しているようにといつもあなた方のために熱心に祈っています。私は証言しますが、彼はあなた方のため、またラオディキアとヒエラポリスの人々のために非常に労苦しています。多分エパフラスが、このコロサイ、そしてラオディキア、ヒエラポリスを開拓伝道して教会を建てた。で、そしてまた他の箇所に、場所に伝道しに行ったわけですね。パウロもそうであったように。 だけど今も熱心にコロサイの教会のために彼祈ってるよと、またラオディキア、ヒエラポリスの教会の人たちのためにも非常にロークしたり、いろいろ考えたりね、支援したりしているんだよっていうふうに言ってるわけであります。で、15節、ラオディキアの兄弟たち及びニンファノと彼女の家にある教会の人々によろしく伝えてくださいと。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってください。まさにこう、なんていうかな、兄弟付き合いみたいなね、そういうふうにやってる教会の感じがよく出てきますね。またラオディキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでくださいと。ラオディキアでもこう読まれた手紙がまたコロサイでも読んでほしいというふうに、そういうふう仲のいい感じが出てきます。ただ17節です。その後、アルキポに主に結ばれた者として委ねられた務めに意を持ち、それをよく果たすように伝えてくださいと。急にアルキポって何もその説明もなく出てきていますね。それ人の名前なんですけど、おそらくこれはラオディキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください、アルキポにっていうことから、この時ラオディキアの教会を牧会をしていた人物がアルキポという存在人物ではないか。このアルキポっていう人物についてはフィレモンの手紙、フィレモンへの手紙でパウロが私の戦友だというふうに言って、戦う友達ですね、戦友だと言ってくる、まあだから同じ伝道者なんですね。でおそらくラオディキアの教会のこの時に責任を持っていた人物がアルキポなんです。それでアルキポに、まあよろしく言ってっていうことだけじゃなくて、こう言えって言うんですよ。主に結ばれた者として委ねられた務めに意を持ち、それをよく果たすように。これはアドバイスというよりは、ちょっと叱責って言いますか、苦言を呈している感じですよね。ちゃんと働けよっていうふうにですね、あなたは牧師として委ねられた務めがあるんだから、それを果たせって、怠けるなよって言ってるようなことなんでしょ。多分ですね、彼が怠けていたというよりは、どうもラオディキアの教会がなんかうまくいってないって言いますか、なかなかなかなかうまくいってないっていうことがあって、だけど、アルキポにね、諦めるなと、頑張れというふうに言っているんではないかと考えられているところなんですね。なんでじゃあラオディキアの教会っていうのはそれほど問題になったのかっていうことが、実は今日の箇所でさらによく明らかになっていると言ってよろしいかと思います。ヨハネの黙示録の方に戻っていただきまして、第3章14節から17節、456ページ読みます。ヨハネの黙示録第3章14節、ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ、アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。ああ、どっかで聞いたなぁと。これ有名な言葉なんですね。暑いか冷たいかであってほしい、生ぬるいので私はあなたを口から吐き出そうとしているって言うんです。で、何があったのか。17節、あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていないって言うんです。このラオディキアの人たちが言っている言葉、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要はない。そう言ってるということ自体が、むしろ私はびっくりするなと、驚かされるんですね。実はですね、この背後に何があるかと申しますと、これ歴史的な状況がありまして、先ほどコロサイとヒエラポリスとラオディキアっていうのは、三つ仲のいいっていうか、大体その長いにこう発展してきた。これは、この三つの町ともですね、羊の毛織物の工業で、こう、発展してきた町なんですね。ところがですね、ローマ帝国がこの地域を支配するようになりますと、 その帝国の中で自由に行き来することができるようになりますね。そうすると商業、貿易がすごく盛んになるわけです。で、また盛んにさせて、そこからローマ皇帝、ローマ帝国は、そのリザヤって言いますか、そういう税金を取るっていうことになりましたから、で、結局ですね、交通の便にとっても優れていた、いろんな街道がこう交わっているラオディキアの街が、実は繁栄するようになるんです、この3つの中で。例えば、この地域のその繊維の工業ですね、を一手に彼が、このラオディキアが取り仕切るようになります。そして、ここでは、黒紫っていうんですの、この羊の毛が取れるそうで、それは非常に上等な、羊毛なんですね。そして、船を、それで服を作って、こう、ローマ帝国全体にこう、売る、そういう販路を開拓しまして。そして、当時、ローマ帝国の中で、ラオディキアの洋服っていうのは最高級品の服として重宝されたんです。すごくよく売れたんですね。その銘柄になるほどですよね。ブランドになるぐらい、ラオディキアっていうのが、その、なってるんです。なんと、その、この時代ですね、ラオディキアには銀行もあったと、資料あります。もう人にお金を貸せるほどのお金持ちが、お金を儲ける者たちがそこにはいたということですね。一方、そのコロサイの町の方は、そのラオディキアが繁栄する一方、だんだん逆に衰退をしていったと言われています。で、その象徴的な出来事が、まあ、以前のフィラデルフィアの教会でも少し紹介したんですけども、この地域ってのは地震がよくあったんですね。特に AD61 年に起こった地震がありました。で、その地域の10余りの町がね、壊滅状態になっちゃったっていう大きな地震だったんですけど、その中の一つがフィラデルフィアの町で、フィラデルフィアの町はローマ皇帝のベスパシアヌスのが、こう、町を復興させようとして、金銭的に援助したわけですね。それで、フィラデルフィアの住民たちは、それを感謝を込めて、その彼の皇帝の家族の名前を取って、フラビアっていうね、町に名前を変えて、わざわざ、これは、あなたに捧げますっていう形で、町を復興させたっていうところを出てきたと思うんですけども、このラオディキアの町はですね、実は、自分たち、その皇帝の、ローマ皇帝のその援助を断ってですね、なんと自分たち、その、住民だけが、で、お金を出し合って、そしてその経済力に物を言わせて、ラオディキアは復興したんです。それほど、まあ、いわば町に実力があったし、そしてその町の住民たちの団結力、独立心というのも強かったんです。そして AD61 年のその地震のあった後に近代的な町として、そしてしかも商業や貿易に非常に都合のいいような町づくりをしたことによって、さらに一層その町が発展、このラオディキアの町が発展していくんですね。で、そのことは、後々、そのラオディキアの、いわば町の住民たちの、なんていうかな、プライドを、言いますか、自尊心をすごいこう高めたわけですよ。自分たちはラオディキアの、者たち、住んでる住民なんだっていうことなんで、それが、ここに現れている言葉で、私は金持ちだ。満ち足りている。何一つ必要なものはない。まさにラオディキアの住民の自信ですね。自尊心、プライドを表す言葉なんです。で、そういう、教会でありますから、おそらくその町の教会も、人数や規模も大きくなったんだと言われています。商売や、あるいは仕事を求めて、他の町々から入ってくる人たちが、ね、このラオディキアにたくさん入ってきて人口がどんどん増えるわけですよね。じゃあ当然教会の中にも他の町々からこう来て、まあ、今で言えば転入会ですね。入会をして、そしてその教会がこう豊かになる、大きくなる、そして経済的にも当然豊かになるわけで、町自体も私たちは本当に豊かだ そういうプライドを持ってラオディキアの住民だと言っていると同じように教会も自分たちは本当に立派な教会になった、豊かな教会になった、ともう一人で自立していけるそういう教会になったんだなと、まあ周りから見ればですね、なんと羨ましい、時流に乗っている、世の流れに乗っているような豊かな教会だなというふうに見られていたと。だけどなんですね。だけどそのような表面的には、立派で、経済的にも自立してたくさんの信仰者が集まっているような大きな教会であるけれどもなんですよね。17節、私は、あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない、分かっていない、気づいていないということがですね、なんかね、目をくらまされているということですね。なぜそうなっちゃったのか、本当の現実の状況ちゃんと見えてない、自分たちの状態見えてない、なぜかっていうところで15節です。私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしていると。原因は信仰が生ぬるいからだっていうんですね。生ぬるいから、はっきりその自分たちの姿見てないっていうんですね。その生ぬるさはどこから来るか、金持ちだとか満ち足りている、何一つ必要なものはない、もう本当に満ち足りている、十分だと思っちゃってる、それが生ぬるさに、生ぬるい信仰になっちゃってるんだって言うんです。どうでしょうか、これはイエス様何のことをおっしゃっているのか。まあ少なくとも温度ですよね。熱い、冷たい、そして生ぬるいですからね。熱い信仰っていうのは私たち分かるように思います。あの人も、私たちもね、あの人の信仰は熱いなと、熱心だなという意味ですね。本当に、燃えてらっしゃるとかね、よく言ったりいたしますね。よくテレビでよく最近テニスプレーヤーで松岡修造選手と出てきますね。もっと熱くなれよとかですね、そういうふうに言っていますけども、イエス様はここでじゃあラオディキアの教会の人たちにね、もっと熱くなれ、なんか生ぬるいよ、もっと熱くなれっていうふうにね、そういうふうに言ってらっしゃるのか、冷めちゃってるっていう意味なのかと、ね、言えるかもしれませんけれども、でもちゃんと見なきゃいけないのはね、もっと熱くなれっておっしゃってるだけじゃないんです。そうではなくて、イエス様は熱いか冷たいかのどちらかであってほしいとおっしゃるんです。熱くも冷たくもないから口から吐き出そうとしていらっしゃる。熱いことだけがいいとはおっしゃっているわけではないんですね。熱いのもいいんですけど、冷たいのであったっていいんだよって言うんですよ。じゃあ問題はですね、我々ここでちゃんと考えなきゃいけないことは、冷たいって言われる信仰って何かっていうこと、あるいは冷たいって言われることってどういうことかっていうんですね。どうでしょうか。ここが解説者や、の多くはですね、信仰や、あるいは説教者なんかもそう書かれる場合が多いんですけど、信仰やキリスト教に対して冷淡、冷たい、そういう人だっていうふうに言うんですね。反発をしたり、拒絶、クリスチャンなんてとかね、教会なんてっていうふうにおっしゃっている、そういう人がのことではないかって。で、そういう人たちは長い目で見れば、その反発をしている人がこう、いろんなことに出会って、逆に、バーンと180度変わってクリスチャンになる、熱心になるっていう確率、そういう場合がとっても多いから、熱いか冷たいかになれっていうふうにおっしゃってるんだっていうね。確かに私たちも経験があると思います。もう全然鼻にも引っ掛けない。いや、むしろ反発をしていた、アンチ、キリスト教にアンチな人が、いろんな出来事や、を通して、逆に180度こっちの熱心になクリスチャンになられる。それをそばで見てて、わすごいな、ね、そういうふうに思うことがあったりいたしますよね。そういうことを言っているんじゃないかと。 言われます。まあ、確かに、そうかもしれません。けれども、ただここではですね、これ、求道者に言われているわけではなくて、ラオディキアの教会員に対して言われているのであって、もしね、なんかこう、キリスト教に出会う前の人が、なんか反発、冷たい反発、反抗的だった。それが、180度変わってクリスチャンになるんだっていうふうなことであるならば、それはですね、逆に言うと、熱くなれでいいだけなんですよ。言葉としては、冷たい、かつては冷たかったけれども、熱くなれ。ね。だからあなた方も熱くなれっていうふうに言えば、いいと思うんですね。ここではイエス様は冷たいということも良い、ありだよっていうふうにおっしゃってるわけですよね。ですから、違う解釈、読み方では、この冷たいということは、これは、信仰において挫折している状態だと。まあ、求道者じゃないのだ。信仰者も考えるならば、これは信仰において挫折して、行き詰まっている状態のことを言うんだ。つまり、信仰が冷めている状態なんだっていうですね、冷まさせるような状態なんだと。これもなるほどなと思うんですけれども、でも、イエス様はその方が良い。冷たい方もあっても良いっておっしゃってますので、つまずいて、挫折していることが良いっていうふうになってしまうのではないかと思うわけですよね。ですから、やっぱりここは、冷たいっていうのは、むしろですね、まあ、我々が素直に、例えば教会の中で冷たいって感じるものって何かっていうと、例えば教会の中で、全然その相手にしてくれなかったりね、これをしてくださいって言っても全然してくれない時に我々、冷たいなとかって言うじゃないですか。優しくしてくれない。教会が優しくしてくれない。冷たい教会だなってですね、そういうふうに感じることがありますよね。そういうことではないのか。もうちょっと言うならば、はっきり、罪を指摘されたり、あなたのここが問題だとかね、はっきりね、それはダメですとかって言われると、私たちは、冷たいなとかですね、それはしませんとかって言われると、ちょっと余談になるかもしれませんが、ウイルスの問題がね、こんなに厳しくなる前の段階で、教会の中で私たちは、礼拝の中でね、マスクをしてくださいとかね、あるいは集まって、密の状態を作らないでくださいっていうのは言い始めた時があったんですよね。長老会で決めました。そうするとですね、ある人たちはですね、それはあまりにも冷たいってですね、おっしゃる。教会はもっとあったかい、ね、あったかさを感じ得るべきだ。そんなあんまり冷たいこと言うなということなんでしょうね。確かにそうだなと思いましたけれども。でも、教会は、あるいは信仰は、冷たいなって思われることを、あえてそれに耐えなきゃいけなかったり、あえてそのことをきっちり守らなければいけなかったり、しなければいけないっていうこともあるんじゃないでしょうか。白黒をはっきりつけたり、きっちり裁きをするっていう、むしろ冷たいか熱いかっていう場合のその冷たさっていうのは、教会が冷たいなっていうふうに思われるような、態度ですよね。私たちはどちらかというと、何でも許してくれる、ね、教会は、あったかい、何でもこう私たちが受け入れてくれる、それが教会のあったかさだ。ラオディキアの教会もたくさんの人が入ってきました。そしてどんな人でもどうぞどうぞで入ってきて、そしていろんなそれは信仰やいろんな環境やいろんな問題が入ってくるわけですよね。それぞれ違うかもしれない状況の中で、何でもいいよどうぞどうぞっていうその状態を、そしてそれは教会としてはたくさん豊かになったかもしれないけれども、それが教会のあったかさと我々はどっかで考えているんですが、でも、イエス様は それはどこかで生ぬるさじゃないのかと。何でも許される。何でもあり。それはひっくり返すとわがままを聞いてくれる。厳しさのない。裁かれることのない。ピシッとされることのない。その信仰って生ぬるいんじゃないのかと。そうここで言われておられるのではないか。この生ぬるいと訳されているこのギリシャ語はクリアポスという言葉です。このクリアポスというのはクリオという言葉から来ているんです。クリオというのは溶けるという言葉ですね。こう氷が溶けるとか。だからだらしなく緩んでいる状態なんです。クリアポスというのは。だらしなく緩んでいるって言うんです。厳しいことや、あえて辛いことっていうのは言わないで、このままでいいじゃん。今が最高。こんなに立派、こんなに豊かなんだから、これでいいよって。そんな気難しいこと言うなよって。どうでしょうか。ヨハネの黙示録の解説、仲介書など、特に外国圏の解説を読んでおりますと、ほとんどと言っていいほど、例えばヨーロッパ、アメリカとかですね、そっちのこの解説者がよく声を揃えて言うのはですね、このラオデキアの教会こそね、現代の自分たちの教会そのものの姿だというふうに、ほとんど口を揃えてそう言っています。つまり、一方ではイエス様とかね、教会、福音に対するそういう熱情って言いますか、熱さですね、信仰の熱さを持っていない、忘れている。でもっと問題なのは、そういう状態であることに対して教会が危機感を本当に感じていないって言うんですね。ある程度この豊かなんだ、ある程度教会が維持できているんだと。でもそれはとっても熱心で一生懸命やろうっていう人たちもいなければ、教会でもなければ、逆に、ああ、もう何とかしなきゃいけない。これは本当にひどい状態なんだと。厳しい状況なんだと。これを、もしそういうふうに感じるなら、本当改革をしていかなきゃいけない。これを改めていかなきゃいけない。ここしっかりやっていこうよっていうふうな声も出てきなきゃいけないのに、そこもないんだと。ずるずるずるずると、その、今の現状を維持している。それがアメリカ。あるいはヨーロッパの教会だと、それぞれの解説者が自ら自嘲気味に言ってるんですね。どうでしょうか。私たちも日本の教会もそうなっていないかということを改めて思わせられますよね。17節ですね。あなたは自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていないと、そう言われているんですよね。本当にちゃんと自分の状況をちゃんと見ていれば、今どうするべきか、今はここはしっかりやらなきゃいけないんだ、どうでもいいっていうふうにね、何でもありだっていうふうにしてて大丈夫かということが本当見えているのかっていうことなんですよね。どうでしょうか。イエス様が、私たちはどっかでですね、生ぬるいこと、まあ、ここで言う生ぬるさですね、我々で言うならば、教会の温かさですね、何でもあり許される、まあまあがある程度このあたりがいいんじゃないかっていうようなことが、むしろ私は思うのは、どっかでね、それを良しとしている部分があるんじゃないかなと、私自身もそう思っている部分があるように思うんですね。なんか、あんまり白黒つけない。厳しいこと言わない。そして逆に、その熱心な、風なね、こう、ガーッと熱心になるのも、その、ちょっと行き過ぎてて、なんか、カルト宗教のように思われるんじゃないか。ね、かといって、じゃあ厳しいことを言う人や裁く人に対しては、ちょっと嫌だなとかね、思って、まあまあのところで、生ぬるい感じの教会が現代の人には受けるんじゃないかっていうふうに、どっかで私たち思ってないだろうか。 そう私自身の反省としてもそうどっかで思ってないかなと私自身も教えられるんですね。イエス様はそういうあり方に対してここではっきり16節ですね、熱くも冷たくもなく生ぬるいので私はあなたを口から吐き出そうとしているって。この口から吐き出すっていう言葉、もともとの吐き出すっていう言葉はギリシャ語のエメオという言葉ですね。これはとても強い実は言葉でない意味を持つ言葉で、嫌悪感を持って拒絶してする、吐き出す、そういう意味の言葉なんです。口から吐き出す、嫌悪感を持って拒絶するんだって言うんです。もう飲み込むことができないからもう嫌だって言って、もう口から吐き出すことっていうことなんですね。この口から吐き出すってことははっきり言えばこれ排除するっていうことですね。裁きを表します。イエス様ははっきりおっしゃっています。それは受け入れられないと、受け入れないよって言うんです。どうでしょうか。私たちは先ほど申しましたけれども、どっかで、なんか私自身もね、言い訳のように言うんですよ。まだ私はまだ生半可な人間ですとか、ね、私もこのようなものでも牧師ですとかですね、まだまだ未熟者ですとかってどっかでそう言っているんですよね。でもそう言いながらそれは言い訳をしているんですけれども、どうせ自分が悪いんですとかですね、そういうふうに言い訳をしているんですけれども、それが本当に、なんていうかな、本当に心底、ああ、もう本当に愚かな人間だ、本当にどうしようもない人間だっていうことから来ているんじゃなくて、なんかこう逃げてると言いますか、まともにこう向き合ってないって言いますか、どっかこのあたりの中途半端なところで、生ぬるいんですよ。この中途半端なところでまあまあにやってるのがいいんだって。どっかでこうちょうど中ぐらいの感じが一番いいんだみたいな風にこう考えているところがあるんじゃないでしょうか。だから言い訳するんですよ。どうせ愚か者ですとかね、中途半端な人間ですとか、そういう風に言い訳して、なんかこう厳しい面を避けよう、そういうふうにどっか私たちは考えている。それがいいのではないかと。でもイエス様はここではっきりおっしゃっています。生ぬるいのはダメだって言うんです。それはダメなんだっていうことですね。ダメだと言われなければいけないんだと思うんです。これはイエス様がそうおっしゃってるんです。あなた方は冷たくも熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしいっていうふうに15節でおっしゃっているんです。これイエス様がおっしゃってらっしゃるんです。そのイエス様の前で私たちは中途半端な、いやどっちつかずで どっちでもいいじゃないですかっていうふうに言えるかって、言えない。イエス様のこの言葉、熱いか冷たいかどっちであってほしい。本当に、きっちりとした信仰をしっかりと持ってほしい。あるいは本当に熱心でこう信仰をね、熱く持っている、そのもなんか中途半端じゃなく生きてほしい。どうでしょうか。イエス様、今日の箇所の14節の最初のところでイエス様はラオデキアにある教会の天使にこう書き送れ、アーメンである方と出てきますね。このアーメンである方、アーメンという言葉が固有名詞として使われているのはこの箇所のみです。アーメンである方、これはアーメンである方っていうのは何でも許してくれる方っていう意味ではありません。何でも OK、 何でもアーメン OK 受け入れますよって、そういう意味ではなくて、誠実、その後にありますように誠実で真実な証人、まさに誠実で真実だ、誠の誠実で真実、本当の方、本物だ、アーメンの方なんだと、誠実な方なんだっていう意味なんです。誠実であろうとすればどうしても熱いか冷たいかどっちかにならざるを得ないということではないんでしょうか。 本当にそのことに対して誠実であろうと思うときに、熱いか冷たいかにならざるを得ない。それはダメだって、本当に愛を持って、本当に厳しい差を持って、それはやっちゃダメだっていうふうに言わなきゃいけないときと、本当に、じゃあ一緒に頑張ろうっていうふうに、熱くなって共にやるか、どっちかだろうって言うんです。どっちもありですってね、わかりませんとか、まだ、私は無理ですとか、この程度のものですとかっていうふうに言い訳をして、それに向き合えない、しっかりと生きれない、誠実でない場合、イエス様は口から吐き出す。幸いなことって言いますか、まだ口から吐き出そうとしているっていう言葉ですね。まだ吐き出してないんですね。口から吐き出そうとしている、まあその寸前だって言うんですよ。だけどまだ吐き出しておられない。我々は吐き出されないためにも、やっぱりどっかでですね、熱いか、あるいは厳しい信仰、どっかでこう向き合って、いつもね、しっかりと真摯に当たるものでありたいなと思います。せめて中途半端なね、言い訳ばっかりして生きていくような存在では、そんな信仰者にはならないでいきたいなと、そう改めて思わせられた聖書の箇所でした。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちの中にはどっか、むしろ生ぬるい方がいいと思っているような甘さがあります。それは自分への甘さでもあります。その方が楽だからであります。白黒つけない方が、なんとなくこの世の中をうまく渡っていけるように思っているからであります。憐れんでください。あなたはそれは誠実ではないだろうと、そうおっしゃっておられます。主よ、憐れんでください。情けないものですから、主よ、その時々にちゃんと決断をしていける生き方ができますように。言い訳ばかりをして逃げるものではなくて、その時々に自分の責任としてちゃんと信仰において決断をし、判断をして、そしてその結果を引き受けて生きていけるような生き方をしていくことができますように、熱いか冷たいかであってほしいと、その思いを受け止めていけますように、そしてあなたに本当に言い訳をしないで生きれる生き方が少しでもできますように導いてください。またそのような教会でありますように、この時を感謝しつつ、この祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。では賛美歌の516番1節と2節をご一緒に賛美しましょう。最初にヒムプレイヤーで前奏を1節します。そして1節と2節をご一緒に歌いましょう。 では献金をいたしましょう。でご一緒に主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは賛美歌83番の一節のみを歌いたいと思います。賛美歌の83番、いたします。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これにて礼拝を終わります。